3月28日、木曜日。これまでに入っている医療や政治のニュースなどをお伝えします。岸田文雄首相は28日夜の記者会見で、自民党派閥の裏金事件に関わった議員への処分の時期について、できれば来週中にも処分が行われるよう、プロセスを進めていきたい、と述べました。一般会計の総額が、過去2番目の規模となる政府の新年度予算が28日、参院、本会議で与党の賛成多数で可決、成立しました。自民党派閥の組織的な裏金事件に揺れる政府、与党は、事件関係者の処分や、再発防止策、4月の衆議院補欠選挙への対応を急ぎます。タイの国会下院は27日、同性婚を認める法案を賛成多数で可決しました。同性カップルに男女の夫婦と同等の法的権利を認める内容。ロイター通信によると、上院の承認などを経て実現すれば、台湾、ネパールに続き、アジアで3例目となります。中国訪問しているオランダのルッテ首相が27日、北京で、シーチンピン国家主席と会談しました。中国国営新華社通信が伝えました。最先端半導体技術の対中規制で、オランダの動向が焦点となっており、習氏はオランダが保護主義的な政策を取ることに反対する意向を強調しました。韓国で28日、4月10日に行われる総選挙の選挙戦が本格的に始まりました。5月で就任から2年となるユンソンによる大統領の中間審判と位置づけられ、捕獲の2大政党が激しく競り合う展開となっています。米財務省は27日、北朝鮮の核・ミサイル開発のための資金調達の手助けをしたとして、ロシア、中国、アラブ首長国連邦を拠点とする6個人と2団体に制裁を科し、発表しました。北朝鮮の IT 技術者の海外への派遣に携わり、外貨を得たと指摘しています。国連ウクライナ人権監視団は26日、ロシア軍から釈放されたウクライナ人捕虜だった男性60人に聞き取り調査をしたところ、半数以上が性暴力を受けたと証言したとする報告書を発表しました。国連が詳細に調べることができた事例では、ロシア軍によるウクライナ人捕虜への電気ショックや殴打などの拷問が日常的に行われていたといいます。自民党安倍派の組織的な裏金事件に関する党調査をめぐり、28日の参議院予算委員会は開始が2時間遅れ、その後もたびたび中断しました。自民党派閥の裏金事件をめぐり、岸田文雄首相は28日の参議院予算委員会で、かつて安倍派会長を務めた森喜朗元首相が党の再聴取の対象に含まれうると述べました。一方、必要な方が誰だかは調整中だとし、実際に森氏への聴取を行うかどうかは明言しませんでした。立憲民主党の辻元清美代表代行の質問に答えました。小林製薬が製造する紅麹原料を含むサプリメントが原因と見られる健康被害が相次いでいる問題をめぐり、林芳正官房長官は28日午前の記者会見で、世界保健機関や他国にも情報提供をしていることを明かしました。中国や台湾でも商品の回収が進んでおり、適時適切に海外にも情報発信し、日本の食品への信頼確保に努めていく考えだと説明しました。アメリカ上院議員を4期24年にわたり務め、2000年の大統領選では民主党の副大統領候補にもなったジョゼフ・リーバーマン氏が27日に死去しました。82歳でした。アメリカメディアが家族による発表をもとに報じました。東京都議会で 小池百合子知事の答弁の有無をめぐって、主要会派が対立し、議員の関連発言すべての取り消しを求める動議が可決される事態となりました。都議会局によると、発言取り消しを求める文書による動議の可決は、都議会初。7月の知事選を前に、会派間の対立があらわになった形です。4月10日に投開票される韓国総選挙で、革新系の前政権下で法相を務めたチョグク氏率いる新党が注目を集めています。既存の捕獲に大政党が競り合う展開が続く中、両党に批判的な層を取り込み、キャスティングボートを握る存在を目指しています。自民党安倍派による組織的な裏金事件をめぐり、党総裁の岸田文雄首相は27日、同派幹部の世耕弘成前党参議院幹事長、西村康稔前経済産業大臣に聞き取り調査を行いました。首相による聴取は26日の塩の野流、下村博文寮元文部科学大臣に続き、2日連続。欧州連合の最高裁判所にあたる欧州司法裁判所は27日、オンライン広告に関する情報の開示義務を取り消すよう求めたアメリカ、アマゾンの申し立てを棄却しました。EU が守ろうとしている利益が、アマゾンの利益よりも優先される、と判断しました。パレスチナ自治区ガザでの戦闘をめぐり、オースティン、アメリカ国防長官は26日、アメリカ訪問中のイスラエルのガラント、国防大臣と会談し、民間人の死傷者があまりに多く、人道支援の量は少なすぎる、と釘を刺しました。国連安全保障理事会は25日に、ラマダン期間中の即時停戦を求める決議を採択しましたが、イスラエル軍はその後も、ガザへの攻撃を続けています。パキスタン北部山岳地帯のベシャム近郊で26日、ダム建設に従事する中国人技師らを乗せた車列が襲撃を受け、中国人5人を含む6人が死亡しました。地元警察当局などが明らかにしました。パキスタンでは中国の巨大経済圏構想、一帯一路の拠点で襲撃が相次いでおり、現地の中国大使館は警戒を呼びかけています。国民民主党は27日の両院議員総会で安定的な皇位継承のための党の考え方を決めました。女性皇族が結婚後も皇室に残ることと、旧宮家の男系男子が養子縁組などで皇籍復帰することの実現に向け、早急に制度の具体化を進めるべきだ、としました。28日に額賀福志郎衆議院議長に党の考えを伝えます。ウクライナのゼレンスキー大統領は26日、国家安全保障防衛会議のオレクシー・ダニロー書記を解任し、後任にオレクサンドル・リトビネンコ対外情報局長官を任命することを明らかにしました。国家統治体制の再起動の一環としています。東京都西東京市の小峰和美市議が辞職願を出し、26日の市議会本会議で議決の上、辞職が認められました。小峰氏は女性市議に不適切な発言をしていたと指摘され、問題になっていました。ニュースをお伝えしました。
朝日新聞ニュースの現場からパーソナリティの神田大輔です。ある聞きをお聞きの皆さんにおすすめのポッドキャストがあるんです。ニュースの現場からは一つのテーマを記者が徹底的に掘り下げます。世の中は複雑です。取材を重ねて見えてきた実像を単純化せず、じっくり言葉を尽くして伝えます。様々な話題との予期せぬ出会いをお楽しみください。アプリからニュースの現場からで検索してください。